時間の流れを味方につける株式会社ナザーレジェンド稲月です。
インタビュアーの北村明子です。
さあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。リスナーさんからの質問にお答えするというそんな回なんですけども、こんな質問をいただきます。消極的な思考から積極的な思考になるにはどうすればいいでしょうか、といった質問なんですけれども、
ありがとうございます。まあ、これって難しいテーマですよね。
難しい。
まず消極的な思考から、そのなんていうんですか、こう目を背けるみたいなことってすごく難しいですよね。めげた時にこう元気出せよとか言われても全然元気にならない。
ならないですね。
元気出さなきゃなんてこうネガティブに考えてるとね、とかポジティブになんなきゃなんて思ってると、よりね、深みにこうハマっていくような、
無理したら辛いですね。
まあ一時的にはできるのは簡単ですよね。こう例えば、まあ走ってね、肉でも食べれば、まあとりあえずは元気になります、ね。
本当そんな原始的なやり方？
だって走り続けながらめげるの大変じゃないですか、だって。下向きながら、うなだれながら走るんですよ、だって。
そう考えると、走るってすごいポジティブな行動ですね。
そうですよね。だんだん、だって、嫌顔でも上向いてきますよ、気
持ちが。確かに、本当だ。
ね。
は
い、まあ、肉が好きかどうかもあれですけども、肉食べながらもね、うまーとかってなっちゃうじゃないですか。
走るのと肉ですね、元気になるには。答え出ました。
ただ、まあ夜になるとまたね、落ち込んでしまうという、まあ無限ループにこう陥っていくので、一時的な効果しかないですね。
そうですね。どうします？そうしたら。
なんでまあこれについてこうちょっと様々な方のいろんな考え方あると思うんですけど、
はい。
僕は結構時間の流れっていうのを意識することにしてます。
時間？
北村さんはあれですか？時間は、どうですか？過去、現在、未来と流れていくのか、未来、現在、過去と流れていくのか、どちらだと思いますか？
え？ちょっと待って。え？いきなりそんな哲学的なこと言われても困るんですけど。
時間はどっちに流れてるのかな？
待って。過去、現在、未来か、未来、現在、過去？
はい。
ちょっと待ってください。いや、そう聞かれたらですね、いや、おそらく私は過去、現在、未来なんだけど、きっと
逆
って言いそう。
いえいえ、これどっちがどっちってことじゃないんですけど、
はいはい。
でも、未来って言うからには、まあ当然未来、まだ起きてない時間を未来っていうわけですから。
うん、はい。
で、現在がここのことで、過去というのは過ぎた時間のことを指すわけですから。
そうですね。
まあ、普通に学問的に答えれば、未来、現在、過去じゃないですか。
うん。
なんですけど、体感的に過去、現在、未来に感じることってすごく多いですよね。
いや、なんか一般的にそんな感じがします。
ね。
うん。
例えば、今日、まあ、これから宝くじが当たるか当たらないかっていうのを判断するのに、いや、今まで10回買って1回も当たってないから、だから当たらないよって人って、これどうですか、これ。
いや、わかんないですよね、未来。
わかんないじゃない。いや、何言ってんのよ。どんどん言い切れないでしょ。夢がないなみたいな。つまんない男だね、なんて言われちゃうじゃないですか。
つまんない男。ひどい。
ほとんどの方ね、結構そういうことに関して、そういうことに関しては、まあ、未来思考ですし、間違いなくね、当たるかどうかなんて、そんなのわかんないから、買うんだし。
そうですね。
間違いなく、
可能性にかけて、
この時間違いなく未来から、過去に向か、現在に向かって時間が流れてきてますよね。
あ、なるほどね。そう言えばそうですね。
そうですよね。
うん。
でも心理的にはなんでその過去から、未来に向かって、みたいな、感覚になるのかっていうと、まあ、その時間が積み重なっていくようにこう感じるから。
はい。
例えば、まあ、何かの発表でね、みんなの前で失敗しちゃったとか。大好きな人に振られちゃったとか。
はい。
まあ、たった一度の失敗でね、もう恋なんてしないなんて、また誰かの歌じゃないですかね。
また、 歌った先日はなんか大捜査線も出てきたし。そうそうそうそう
昭和かっていうね。
昭和かっていうね。
まあ、もっと大きなこと言えば、まあ、小さい頃はこうだったから、もともとね、こんな性格だったから、あの時もこうだったからっていう、だからうまくできないんだ、もうやらないんだっていうね。これ時間はどっちから流れてますかっていうと、過去の積み重ねで現在があって、
はい、
そして、ね、未来もきっとこうだろうという予測が立つ。まあ、それによって、その過去の失敗とか嫌な思い出、まあ、トラウマって言ったりしますよね。
うん、
尻込みして、新しいチャレンジできない。まあ、でもそれはね、悪いことばっかりなのか、その考え方が間違ってるのかって言ったら、まあ、そうでもないですよね。
うん、
まあ、それによって、こう、まあ、例えば、ね、多くの場合は、こう、教訓をちゃんと得てですね、改善していくには、やっぱり過去の積み重ねがものを言いますし、
うん、
経験がものを言うし、
うん、
投資の中でもよくね、歴史は繰り返すとかっていう形で、
はい。
推測したりする方も多いですよね。
はい。
だから、まあ、これどっちがどうこうってことじゃないんですけど、
うんうん。
これ心理学でもあるらしいですね。
うん。なんですか？
原因結果論っていうらしいんですけど、
ああ、はい、はい。
ちっちゃい頃にこうね、こうこうこうだ、こういう思いをしたから、だから今こうなってね、
うん。
さっき、だ、しょうがないんだと。いう考え方と、まあ、目的論とかって言って、まあ、こうこうしたいから、こういうふうに思って、私のことをこういうふうに思ってほしいから、
うん、
今こういうふうにしてるんだみたいな。
うん
うん
うん、
まあ、これ、同じだと思うんですけど、まあ、その2種類の考え方、僕が大事にしてるのは、
はい、
どっちが正しい、正しくないと裁く立場にもないので、あれなんですけれども、大切なことは、その考え方で、ご自身が元気になってますかってこと。元気になってれば、それは正解だろうし、
うんうんうん。
落ち込んでれば、今度逆の時間の流れで考えてみてはどうですかねっていう。まあ、例えば、要は、俺よくやってきたな、みたいな、感じてる時っていうのは、
うん、
まあ、これからも、どんどん良くなっていくぞっていうふうに元気になるじゃないですか。
うん。はい。
そしたら、過去、現在、未来を採用してですね。
うん。
行けばいいですし。
はい。
逆にもうダメだって、これで終わったみたいな、積んだみたいなね、今風で言えば。
うんうんうん。
こと思ったら、そこが生産日っていう。
こう、生産日。
そこで生産して。
うん。
でも、それで、はい、人生終わりましたと。
うん。
まあ、ここからその新たなスタートをそこから切る。
ああ、再スタートっていうんですね。
再スタート。だって、刻一刻と新しい時間が未来からやってくるわけですから。
うん。
今から、ここから。
うん。
まあ、チューブの前田さんがNow and Hereなんて言ってましたけど。
また、また
歌う。古い話ですけどね。若い時に行ったコンサートでそんなこと言ってました。本当だなぁなんて思って、すごく大切にしてることですけど。まあ、今が最悪だとしても、
うん、
まあ、したら後は上がるだけですし。
確かに、そうですね。うん、
そうそう。どん底だって思ったら、そしたらもうそのどん底に足踏ん張ってですね。
うん。
跳ね上がっていけばいいわけで。
うん。
うん、そうするとちょっと元気になるじゃないですか。
はい。
だそういう時はもうその未来、現在、過去のを採用するっていうような。
なるほどね。あ、これ面白いなぁ。
そうするとなんかちょっとね、こう、なんていうんですか、こう、ネガティブから脱出できるんじゃないかなっていうふうに、
うん、
思うことが多かったですね。
確かにでもなんかすごく落ち込んだりとか、その落ち込みのループから抜け出せないときって、うん、視野が狭くなっちゃってるときなんですよね。
そうなんですよ、ね。
相手、そうそうそう。そうそう。ちょっとその見方変えたりとか、今、稲月さんおっしゃったような、未来から考えてみるみたいな、
うんうん。
それでも逆の視点ですもんね。
うんうんうん。
うん。そんな感じで視野広げると、ガラッと見え方違いますよね。
そうですよね。だからそのトラウマがあって何かできないみたいな話だったとしたら、今度ね、うん、やっぱそれにとらわれると元気なくなっていっちゃうんで、
うん。
うん。未来の扉はこれから開くわけですから。
うん。
今ある自分を棚卸しして。
うん。
生産して。で、ダメでしょうけど。 いけてないでしょうけどね。
あ、今はね、今はね。
うん、今はね。だけど、こっからやるんだみたいな。でもそう思えば別に、だって、じゃあすっからかんでもないでしょうし。
そうです、そうです。
大概の場合ですよ。
そうです。
すっからかんでもないでしょうし、うん、何かね、友達はいるでしょうし。
そう、何かしら資産はあるはずです。
ね、着る服はあるでしょうし、衣食住揃ってるわけじゃないですか。
うん、
仕事もあるでしょうし、まあ、ないかもしれないけど。うん、僕も33の時に本当絶望して、やっぱり自分が社長になるんだって言って起こした会社も潰してしまって、
うん
うん、無一文になった時に、
うん、
やっぱ親父の墓の前でむせび泣いたんですけども、うん、まあ、何に泣いたのかって言ったら結局ね、どんなに努力しても、やっぱり女房子供を泣かす結果にしてしまったっていうことに対して、その、なんですか、うん、親父と変わんないなっていうふうに思って、たんですよ。まあその時に、まあいい意味で言うと、
うん、
親父のことが許せたって言ったら失礼ですけどね。そういう瞬間だったんですけど。
あれですかね。お父様の気持ちが分かったみたいな感じですかね。
分かったというか、まあそのカエルの子はカエルなんだなみたいなことを自覚したっていうか。
へ、
あ、自分もダメ親父だったわみたいな、こうなんていうんですか、いい意味での開き直りというか、
うん、
俺はあいつは違うんだみたいな変なこう反骨精神でね、うん、反面教師にしてきて頑張ってきたつもりで言いましたけど、
はい、
大して変わんないわっていうね、
いい、
なんか、
いい意味で、
なんかすいませんでしたみたいな、
ね、いい意味で。親子だなって感じた瞬間ですよね。
そんなことも、うん。まあ、親父は遊んで、ね、自分は仕事してっていう違いはあるにせよ、うん、結果的に女房子供泣かして、すっかり無一文になってるっていう点では一緒だなっていうね。どうもすいませんでしたみたいな。
これ、ここ笑っていいことなのかちょっとよく
わかる。笑っていいってことです。
いや、よかったよかった。
まあ、そこから、その時にやっぱり、同じで、これが積み重ねだなって思ったら、もう本当絶望しかなかったんですけど。うん、やっぱりでも、まあ、33ですしね、若かったですし、
うん、
いや、これからだと。
うん、
もう一回、前向いて、今から、ここから始めるんだっていうふうに、まあ、どん底かもしれないけど、
うん、
と思えたところから、まあ、元気になれた、慣れて、今の仕事に従事させてもらったんで、よかったですよね。あとはもう上上がるだけだみたいな。
なんか、何がきっかけで再スタートになるかってわかりませんからね。うん、
そうですね、
うん。
この業界は本当ね、17年前に土新人から始めさせていただいたんですけど、
はい。
本当に感謝してますんで。そうですね。だからまあその力が出る方向を選ぶみたいな。
うん、
まあこれ実際の営業現場でも結構使えるので、
はい、
じゃあちょっとどのようにね、その元気につながっていくのかっていうところをちょっともう少し具体的に次回お伝えできたらいいかなっていうふうに思います、
は
い、
ぜひぜひまた次回じゃあこの続きをお話聞かせてください。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。